聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書の14章の6節から20節までお読みいたします。ヨハネによる福音書14章6節から、イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではない。私のうちにおられる父が、その技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものよって信じなさい。はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは、何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。私があなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることにない。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることを、あなた方は、あなた方に分かる。アーメン。お祈りします。天の神様、聖書の中でも本当に最も大切なところの一つを今、拝読することができました。父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊なる三位一体の神様が、私たちの神様であること、そして三つにいますけれども、一人とのように、私たちを愛してくださったって、私たちに、声をかけ、見業を行ってくださいますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、この正面の上に上からの知恵を与えてくださって語らせてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。声が変になってますけれども、ご了承くださるようにお願いいたします。三位一体の神、愛なる神について今日お話をしていくことにいたします。14章の6節から20節まで長いとこ読みましたけれども、イエス様は道、真理、命について私たちに教えてくださいます。私を通らなければ父のもとに行くことはできないともおっしゃってくださいました。では、私によってというのは私の何によってでしょうか。それは十字架によって、あるいは復活によって、また昇天によって、聖霊によって、それによって私を通らなければとおっしゃってくださいました。それに対してピリポが質問しました。父を示してくださいと言いました。そうしたらイエス様は、私を見た者は父を見たのである。私と父、これは複数の神であるように見えますけれども、実は一つの神。一人の神と言いません。一つの神です。一般的に神感覚っていうのは、神がいるなら一人だろう、特別にあの人が神であってっていうふうに、私たちは神っていうと一人の人を描いてしまいます。でも主は 私は真理、命である。私を通って父のもとに行く。あなた方一人では父のもとへ行けない。七節に、私は真理、命である。私を通って父のもとへ行く。あなた一人では父のところに行けない。とおっしゃってくださいました。私を知っているなら、私の父をも知っている。いや、すでに父を見たのである。とまた言いました。私たちは、ここのところがなかなか理解できません。フィリポが、それでは、私たちに父をもっとはっきりと示してください。とまで言いました。でも、イエス様は言いました。私を見た者は、父を見たのである。とも言いました。要するに、三位一体の神。キリスト教の神の理解のちょっと難しいところ、あるいは最初戸惑ってしまうところは、三位一体。三位の一っていうのは、これは人格のことです。三つの人格のものが一つになっているってことです。そして人説にはこう言いました。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられる。と言いました。さて、もろもろの神が私たちの周りにあります。ただ神と言っただけでは、私たちの本当の神様の姿がわからないんですね。でも神っていう言葉は、これは正しい言葉です。漢字を思い出してください。神様の最初、ねって書きますね。示す辺と言います。それからこちらの方には、モースのモース。私たちの神様っていうのは、示して申す神。私たちに啓示を与えることができる神っていうことになります。聖書の神様の名前は、まず一つには、ヤーヴェと言います。ヤハウェとも言われているようです。あまりにも恐れ多いもんですから、神様の名前を直接呼ぶことは恐れ多い。それで、ヤーヴェじゃなくて、ヤハウェっていうふうにして呼んだということを言われております。もう一つは、アドナイっていう。アドナイっていうのは、主っていう言葉です。天皇と呼び捨てると恐れ多いので、陛下とか見舞いにとか上様とか言ったように、私たちの神様もあまりにも恐れ多いので、そのような形で呼ばれたようです。ヤーベっていうこの元々の意味は、使役系だそうです。使役系っていうのは、何々させるっていう。ですからヤーベっていうのは、何々させる。そうするとヤーベっていう方は、自分で存在している。自分自身で存在している。ですから、私はあるとも言いましたね。私はある。既存っていう意味です。創造主、創造者。私たちの神様は創造主でありますね。ですから、光あれと言った。天と地を創造いたしました。人を創造しました。もう一つ名前があります。ヤーベの他にもう一つ、これはエロヒームって言葉です。エロヒーム、これはもともと複数形です。エロアッハっていう言葉の複数形だから、神は一人ではなくて、神がになりますね。ですから、神は我々に型通り、我々の形に人を創造した。形っていうのは、これは同じ命を持つことができるものです。型っていうのは、父と子とそれぞれいて愛の形に。ですから、男と女に私たちを作られたというふうにして言われました。愛という命、父と子っていう関係、そこから始まりました。聖書の神は、はじめに神は天地を創造されたとから始まり、そしてはじめにっていうのは、これをギリシャ語ではアルケーっていうんだそうです。すべてのはじめ、何にもない時に始まったはじめで、創造された、天と地を創造されたとなります。人を創造された、この時には我々の形にかたどってと言いましたね。永遠の命を持つことができるように、しかも 愛し合って生きることができるよ。愛によって生きることができるようにっていうこと。形っていうのは命のこと。型っていうのは愛の型。それは男と女に作られたと神様は言われました。さて、神を知るには、諸々の宗教、キリスト教、仏教、マホメット、ヒンズー、いろいろあります。どうしたら誠の神様を私たちは見ることが、知ることができるだろうか。手っ取り早い方法は、信仰している人を見ることによって、その人が信じている神様を少し見ることができるということも事実だと思いますね。でもこれはあんまり当てになりませんね。次は歴史を見るってことです。歴史。10年単位で見ると一番目立つのは政治家だそうです。100年単位になると目立って残っているのは教育家、思想家になります。ですから最も大きな影響を与えた人の中にチャールズ・ダーウィンがいますね。日本人は進化論こそむしろ信仰と思ってますね。進化論こそ真。だから私たちはその進化論によって生きていく。だからもっともっともっとっていうふうにして進化して強くなってっていうふうになってしまうんじゃないでしょうか。でもこのチャールズ・ダーウィン、実はホープ夫人っていうのがダーウィンっていう人を訪ねました。ホープ夫人っていうのはこれは一つの、とてもいい本を書いた人なんですけれども、進化論のダーウィンを訪ねた時に、彼はヘブライ人への手紙を読んでたそうです。そして、これはとっても良い本だと言って、聖書のことも言ってたそうです。そして創造について聖書の話をした時に、ダーウィンは顔にありありと苦悩の色を浮かべながら、激しく手揉みしながら、こう言ったそうです。私は若かったので、未熟な考え方をしていました。私はすべてのものに疑いを持ち、示唆を与えてきました。ところが、私の考え方は瞬く間に広まり、人々はそれを彼らの宗教にしていったのです。ああ、私はがやってきたことを元に戻すことができたら、と、これがダウンが言ったそうです。宗教になってしまった。まさに日本人こそ、これの宗教になってしまってるんじゃないでしょうか。さて、本当の神かどうかっていうことをわきまえるには、いくつかの見方があります。一つは、普遍的であるかっていうこと。普遍的っていうのは、どの時代になっても変わらないってことですね。普遍的。二番目は、有機的であるか。有機的っていうのは、白人には通じるけれども、黒人には通じないとか。そういったものでは有機的ではないですね。要するに、大人から子供まで、あるいは人種が違うが、あるいは教育が高い、低い、それを超えて、すべての人にそれが通じること。これが有機的。一番上は、普遍的。二番目は有機的。三番目。西田喜太郎、禅の研究っていうのを書いてるんですけど、その中でこう言いました。単純で美しい。そして、愛的と言いました。愛。要するに、どの時代でも変わらない。すべての人に当てはまる。しかもそれは愛だ。というふうにして言ったんですね。これはまさに、ズバリ当たっていると思います。聖書の神のみがこれに当てはまります。どの時代でも変わらない。有機的、すべての人に当てはまる。そして単純で美しい愛。これは聖書ですよね。そのものです。これらのことが言われておりますけれども、聖書で一番難しいところ、理解するに難しいところは何でしょうか。そして聖書の中で一番大切なことで一番理解しにくいところは何でしょうか。 それは三位一体って言葉です。三位一体。宗教。神様、私の宗教を信じれば、心が軽くなって、明るくなるし、病気が治るし、立派になれる。イエスを信じれば、難しい試練にも合わない。あれもこれも良くなっていく。これは、自身の身に起こった出来事、現象。神様、働きを見たっていうだけです。でも、神様の本質は何かってことは、なかなか見ることはできませんね。神という方はどういうお方なのかです。本質、実態。それは単純で簡単ではありませんね。神様の本質、それは何でしょうか。それこそ、三位一体の神様を知るってことです。日本にも諸々の神々があります。病気を癒す神、生きる力を与える神。皆さんはどんな神様を信じて今で大きくなってきましたか？私は小さい時から信じてたんです。キリスト教の神ではありません。世界救世教です。世界救世教っていうのは熱海に本部があって、岡田茂吉っていう人が教祖になって広めた神道の一派です。うちの祖父は30歳過ぎから足が不自由になったんですね。家の中でやるときには杖でいいんですけれども、外に出るときには松葉杖使わないと行くことはできなかった。ですから30ぐらいからもう農業はできなくなってしまったんですね。祖父がお家でご飯を作ってくれました。そして母とかなんかもみんな外に行って働かなきゃいけないっていう、そういった中に私は生まれてきました。ですから、うちの祖父は求めたんでしょうね。救いを求めたっていうか、豊かな生活、そういったのを求めたんだろうと思います。そして、私なんかも小さい時からそうですから、まず朝起きる、してご飯食べる前に、世界救世教の神棚のところに行って、立派な床の間に作ってあるんですけれども、そこでポンポンとして、2回して、正座して、頭を下げる。そして、今度は、こちらの方に来ると、仏壇がある。仏壇のところに来たら、今度3回取って叩くんですね。で、拝んでいく。そして、うちの祖父は、癒しをやってました。ですから、村の中で、年をとって、病気の人がいますと、お祈りして、出てくるんですね。そうと、うちの祖父は、その人を、世界救世教の神棚の前に連れてって、払いたまえ、清めたまえと申すのことのよし、いざなぎいざなみのみことってですね、これをずーっと、もろもろ神々の名前を挙げるんですね。そして、お祈りする。そして、かしこみ、かしこみ申すと言って、後ろに病気を治してもらいたいと待ってるわけですけれども、さあ、じゃあ、横になりなさい。こう、横にするんです。そして、手かざしでこうやっていくと、あ、ここら辺ですね、って。どうですか皆さん。信じますか感じるんだそうですね。どうしてそういったことができるんでしょうか人間の感覚と訓練でしょうか違います。諸々の宗教っていうのはやっぱり背後に悪の存在、悪霊の存在、霊の存在があるからです。ですから、私なんかも、どっか悪いって言えばすぐ、祖父のところに行って、お浄霊してくれ。お浄霊っていうのは悪の霊を追い出すってことです。お浄霊してくれって言って祈ってもらったもんです。高校の受験の時も、じいじ、お浄霊お浄霊って言ってですね、そういったこう試験受けに行ったりもしたものです。ですから、私にとっては小さい時から本当にそういった世界にいました。では、なぜ多くの人たちはそういった間違ったものに引きつけられていくんでしょう？どうでしょうか？それはもちろん、霊的なものだからです。要するに、諸々の宗教っていうのは、人間の知性、理性を超えているってことです。霊的なもの、背後に何かの霊が、もちろん精霊ではない。精霊ではないけれども、何かの霊があって、それが働けるんです。そうしますと、人の病気も治せます。治ります。 あるいろんな問題もそれなりには解決したように見えます。でも、その結果どうなるんですか？その人は永遠の命を失ってしまいますね。偶像礼拝に、さらに走っていくからです。誠の神様から離れていかなきゃならない。ですから、そういったところで病気が癒されるとかなんかってことは、どんなに恐ろしいことかってこと、私は知らされておりました。自分の証が長くなってしまいましたけれども、日本に諸々の神々があります。病気を癒す神々っていうのもいっぱいあります。それは事実治るんです。でもそれは悪霊の働きによるものであって、いよいよ誠の神様からその人を遠ざけていってしまうんですね。私たちの神様は三位一体の神様です。三位一体というのは三人で一人ってことではありません。三人で一つである。そこで皆さんにちょっとした絵を見てます。三位一体を皆さんがよく理解してほしいので、こう書きました。聖書基礎講座の中の一箇所です。ここに父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊という三位一体の神様がここにおります。人間的ならば三人ってことになりますね。三人だけれども一つだって言うんです。三人だけども一つ。どうしてそういうふうに言えるんでしょうか。それはこうです。父なる神様は、御子のために生きるんです。父なる神様は聖霊のために生きている。そして、イエス様はっていうと、父のために生きる。御子イエス・キリストは聖霊のために生きていく。そして聖霊はっていうと、御子イエス・キリストのために生きていく。私たちの愛っていうのは不完全なんですね。どうしかっていうと、私たちの愛は相手から求めるってことです。相手から得ていくってこと。だから一つではないんです。結婚したからといっても一つではない。一つにだんだん近づいていけば一番いいことですね。結婚したら相手に求めて与えられたらそれにお返しをしていく。ですから求めるってことが最初なんですね。ですから結婚するってことも与えるための結婚じゃなくて最初は得るための結婚。そこから始まって。これが人間のその愛の姿です。ですからここで三つの人格。まあ三人と言ってもいいんですけれど。三人だけれども、これはバラバラじゃないんです。相手のため、相手のため、私も相手のため、私も相手のためとなっていきますから、これは本当に一つなんですね。ですから、三位一体。三っていうのは人格のことです。三人いるけれども、一つ。一人ってことではありませんよ。一つってことです。そして、私たちには聖霊が与えられており、聖霊は私語る。私は聖霊によってイエス・キリストにつながっていく。聖書基礎講座見ていただくと一番よくわかるんですけれども、ぜひ聖書基礎講座の方を DVD で、インターネットでも見ることができますから、見てほしいと思います。今お話したこと、すごく大切なことなんです。私たちの神はどのような方か。一番根本がここにあります。この根本、父、子、聖霊、三位一体の神様を正しく知るってこと。そしてその神様と私がどのように関わっていくかってことこそ、私たちの信仰にとって一番大切なことです。聖書の神様こそ、天地の始め、天地が作られる前から存在しておりました。そしてそれぞれに従って作ってくださいましたね。神様は唯一し、三人じゃなくて三つになっているけれども、一人のように私たちに働いてくれます。それはお互いに使い合って、与えて、与えて、与えていくからです。ちょっと喉の調子が変で皆さん聞きにくかったんじゃないかと思いますけれども、ご了承ください。アーメン。お祈りします。天の神様。今日も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。三位一体の神様、私たちの世界にはこのようなことがないので、なかなか難しかったです。でも、主よ、 聖書を見ていく旅ごとに、あなたは三つにいますけれども、一つの神様であること、そして父と子と聖霊の交わり、命の中に、私たちをも入れてくださる神様であること、このことを本当に心から感謝いたします。今私たちは父と子と聖霊の神様の中に招き入れられて、共に生活できること、また兄弟姉妹たちも同じ神様によって、神の家族として共に生きることができること、このことを心から感謝いたします。いよいよ私たちが神様との豊かな豊かな交わりを持っていくことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。